こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。愛とは、壊れを手放すことは。精神医学者、ジェラルド・G・ジャンポルスキーによる心の平安と人間関係の癒しを扱う自己変容の書である。現代は、ラビズ・レティング・オフ・フィアで、著者が提唱したアティテューディナル・ヒーリングの基礎的な考え方が簡潔な言葉で示される。中心にあるのは、人間の知覚や反応は、究極的には愛か壊れのいずれかから生まれるという枠組みだ。本書は恐怖、不安、怒り、罪悪感を単に抑え込むのではなく、それらを過去の記憶や解釈に支えられた反応として見直すよう促す。そして、他者と自分を責め続ける代わりに、許しと現在への注意を通じて、より穏やかな見方を選ぶ可能性を探る、臨床心理学の実証的な技法書というより、精神的、倫理的な態度の転換を提案する入門書として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感情を愛と壊れに整理する二分法の意義と限界、本書の最も特徴的な前提は、私たちの感情や行為の根底には、愛か壊れのいずれかがあるという見方である。ここで言う壊れには、危険への恐怖だけでなく、拒絶される不安、欠乏感、怒り、比較、罪悪感、支配したい欲求なども含まれる。反対に愛は、条件をつけずに相手や自分を尊重し、心の平安を損なわない態度として位置づけられる。この二分法の価値は、複雑な対人場面で自分の反応を点検する軸を与える点にある。例えば相手を批判したいとき、それが問題解決のための行動なのか、自分の不安を相手に投影しているのかを問い直せる。一方、この枠組みは感情の全体像を科学的に分類する理論ではない。現実の怒りや警戒には自分の安全を守る重要な機能もある。したがって本書の二分法は、感情を否定する判断基準ではなく、恐怖に支配された解釈や反応を見分けるための倫理的、内省的な道具として用いるのが適切である。次に、壊れは出来事そのものより過去に基づく解釈と予測から強まる。ジャンポルスキーは、私たちを苦しめる壊れが目の前の事実だけから直接生じるのではなく、過去の記憶、固定観念、未来についての予測によって増幅されると考える。かつて裏切られた経験があれば、新しい関係にも同じ結末を予期しやすい。失敗の記憶が強ければ、挑戦前から失敗を確定したものとして扱ってしまう。この時人は現在の相手や状況を見ているつもりで、実際には過去から作った像に反応している。本書が今を重視する理由はここにある。現在に注意を戻すことは、過去を忘れたり危険を無視したりすることではない。過去の経験を参考にしつつも、それを現在の現実そのものと混同しない態度である。未来の不安を完全に消すことはできないが、まだ起きていないことと今確認できることを分けるだけでも、反射的な防御や悲観的な判断は弱まりうる。本書は、外的状況を即座に変えられない場合にも、状況を意味づける心の習慣には選択の余地があると示す。さらに、許しを責任追及の放棄ではなく、傷つきの解釈を手放す実践として捉える。本書における許しは、加害的な行為を正当化したり、相手より自分が道徳的に上位に立ったりすることではない。中心にあるのは、相手が自分を傷つけたという出来事への執着的な解釈、そしてそれに伴う非難や復讐の思考を手放すことである。相手を責め続けることは、しばしば過去の出来事に心を固定し、現在の選択までその出来事に支配させる。本書は、許しによってまず自分の心の平安を回復する可能性を示す。ただし、この考え方を現実の被害場面に無批判に当てはめるべきではない。暴力搾取、継続的なハラスメントなどがある場合には、距離を置く相談機関を利用する、法的組織的な対応を取るといった安全確保が優先される。許しは境界線をなくす行為ではなく、必要な保護や責任追及と両立しうる内面的な作業である。本書の提案を実用的に受け取るなら、相手の行為への評価と自分が怒りに拘束され続けるかどうかを区別することが重要になる。そして、攻撃を壊れの防御と読むことで対立の連鎖を中断する。ジャンポルスキーは、攻撃的な言動を単純な悪意として飲み捉えず、脅威を感じた人の防御的反応として理解する視点を示す。人は自分の価値、立場、安全、承認が脅かされたと感じると、批判、威圧、支配、拒絶といった形で反応しうる。この見方は、攻撃を容認するためではなく、相手の攻撃に即座に報復で応じる循環を断つためのものだ。相手の振る舞いを自分への本質的な評価と受け取れば、防衛はさらに激しくなる。しかし、その背後に不安や救いを求める状態がある可能性を考慮すれば、自分の反応を選び直す余地が生まれる。具体的には、感情的な応酬を一旦止める、事実と要求を短く伝える、必要なら会話を打ち切る、といった対応が可能になる。ただし、この視点にも注意が必要である。 相手の壊れを理解することは相手の責任を肩代わりすることではない。本書の洞察は共感を求めるが、危険な相手に近づき続けることや不当な扱いを受任することまでは求めていない。最後に、与えることを欠乏感からの取引ではなく自己の態度を形作る行為として考える。本書では他者から愛情承認安全を得られなければ自分は満たされないという欠乏感に基づく関係の見方が問い直される。その見方が強いと相手が期待通りに応じないだけで拒絶された奪われた攻撃されたと感じやすい。ジャンポルスキーは見返りを前提にせず愛を差し出すことを通じてこうした不足の感覚から離れる道を示す。ここでの与えるは自己犠牲や無制限の奉仕を意味しない。親切、敬意、敬重、誠実な言葉、相手を裁く前に理解しようとする姿勢など自分がどのような心の状態を選ぶかに関わる行為である。与える側の態度は自分自身の知覚にも影響するため、本書では他者に与えるものは自分にも与えているという趣旨が重視される。実践では相手の要求をすべて受け入れるのではなく断る必要がある場面でも侮辱や報復を加えずに境界を示すことが大切になる。愛に基づく態度とは相手を喜ばせることではなく自他の尊厳を損なわない応答を選ぶことだと読める。結論として、本書は過去の傷から生じる不安、他者への怒り、自己批判、対人関係での過剰な防衛に疲れている人に適している。特に自分の反応を変えたいが複雑な理論や多数の手順を必要とする本には入りにくさを感じる読者にとって有効な思考の入り口となるだろう。得られる実践的な利点は、恐れに駆動された解釈を一旦保留し現在の事実、相手への見方、自分の応答を切り分ける習慣を持てる点にある。また知的には許しを道徳的義務ではなく知覚と心の平安の問題として捉え直す契機になる。同種の癒しや自己啓発の本と比べた際の特色は、愛壊れという徹底して単純な対象軸を自己理解、人間関係、現在への注意、許しへ一貫して適用するところにある。ただし、精神医学の標準的治療やトラウマ治療の代替として扱う本ではない。深刻な不安を抑うつ。被害状況を抱える場合は、専門的支援と安全確保を優先した上で、本書を自分の態度を見直す補助線として読むのが現実的である。ご支援いただける場合は、ジェラルド・G・ジャンポルスキー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。